ケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。
頑張る投資家の応援サイトを展開するバンローリングがお送りする珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。今回のゲストは伝説的なラスワンディーラーでいらっしゃいまして、外国為替コンサルタントを現在はしていらっしゃいます松田聡さんをゲストにお迎えしています。松田さんは日本の大手銀行や外資系の銀行で為替ディーラーを務められ、ニューヨークなど海外市場でのご経験もお持ちです。 FX を中心にそのテクニカルやファンダメンタルズに関して著書も多く、積極的に講演活動もしていらっしゃいます。アジア大学の講師でもいらっしゃいます。松田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アンワインドにもそれなりの時間がかかるということだと思いますけれども。
その通りですよね。
そうしますと、アンワインドがあるにしろマインキャリートレードが終わるんだ、収束するんだということになってくると、はい、次の為替市場でのメインのストラテジーというのは何になりますか。
そういう意味でいくと、まだねこれ当たらないかもしれないですけども、俗に言うあの金利相場の様相がね、これは変わってくるんだと思うんですよ。だから多分次に問題点になってくるのはアメリカのその双子の赤字だと思うんですけどもね。
どういう人が為替取引に向いている、よく例えば銀行なんかですと、金利に向いていそうな人と、いわゆるこう為替のようなですね、比較的こうリアクション系の人ですとか、いると思うんですけども、為替に例えば向いているというのはどういう感じの人だというふうに思いますか。
お餅を焼くときにコロコロ転がすタイプで、これが要するに魚は武士に焼かせろ、餅は貧乏人に焼かせろっていうことわざがありますけど、要するに餅を焼くタイプが為替ディーラーですね。
ちょこちょこ動かすタイプ。
金利の方はやっぱりドンとこう焼いて魚を焼く、武士に焼かせろっていうタイプで、ドンと構えてなければいけないし、マーケットはね、売りの戦い方と実は買いの戦い方って実は違うんですよ、ところが大半の人たちは売りの戦い方と買いの戦い方の違いに気がついてないしね、でそれから買うことは割と誰にでもできます、ところが売るっていうのはね、非常に心理的抵抗感があるんですよ。例えばね、もっと具体的に話した方が分かりやすいと思うので、例えば物を売ろうと思った時に、まず何でもいいんですけど、まず仕入れてからそれに利潤を乗せて売ろうとするんです。これは非常に単純な発想であって、普通の発想なんですよね。だけどもまずね、持ってないんですよ。持ってない状態で、はい売りましたと、例えば100円で売りましたと、でそういう約束をして、それから仕入れに行く人って非常に少ないんですよね。で100円で売っちゃった以上は100円より下で安く買ってこなければ自分が損しちゃいますし、そこにリスクがあるから、まず仕入れて、90円で仕入れてきて、100円で売りますよと、10円儲かりましたと、これは誰でも発想が出るわけです。
買ってから売る
っていうのは、だから非常にそのやりやすい、極端な話誰でもできる、ところが売りから入る、まず売ってから、で下がったところで買い戻しても同じことなんだけども、これは心理的プレッシャーがかかるんですよ。買い戻せなかったらどうしようという発想になって、で買ってる場合にはこれ下がっちゃってもね、いずれ高くなる時もあるかもしれないから持っとこうっていう発想になるんですけど、持ってないものを売っちゃってるわけですから、いずれ仕入れてこなくちゃいけないとなると、これ心理的プレッシャーが非常に強いんですよね。だから実は外国為替は売り買いどちらもミラー取引だから、同じ経済効果的には同じなんだけども、その売るという心理的プレッシャー、例えば株式だとか商品取引なんかに置いてみると、その売りは空売りっていう言い方をしますよね。持ってないものを売るわけだから、だから売りの方が実はもともと難しいんです。で難しいんだってことをちゃんと分かって、売りはだから勉強しないとできるようにならないですよね。
為替なんかもね、キャリートレードみたいなところで言うと、その買っていれば、とりあえず、グリコのおまけとおっしゃいましたけれども、1万ドルに対して何百円の単位でこう、日々スワップが入るわけですよね、で売りだと、その反対になるわけですから、おそらくスワップなんかだと買いの時の倍ぐらいの、
そうですね、
お金を払わないと、要するに売りコストみたいなものが、もう腕時計のようにチチチチチってこうついてくるわけですね。そうすると、おそらく買いは気長に、売りの方はちょっとなるべく3日間で終わらせるとか、もうタイムフレームきちんと決めて臨まないと、辛いのかなというのがあって、売り戦略というのはちょっと買いよりももうちょっとこう厳しく そうですね、やらなきゃいけないのかなと。
ただ売り相場の時の方が買い相場よりスピードが速いですから、うん、それから短期決戦になりますから、それは自動的にその時間が短くなります、うん、上昇相場っていうのは上下動を繰り返しながらゆっくり上がってきますから、買っては売り買っては売りの繰り返しなんですよね。で売り相場っていうのは一気にソーンと落っこってきますから、要するに売り相場は売ったら売りなんです。売って売って売って売って売ってなんです。で買い戻せと、うん、だから買い相場は買っては売り買っては売りですよね。それの繰り返しですよね。だからポジションも膨らまないし、まあ言ってみれば気長にね、買っちゃ売り買っちゃ売りでのんびりやれると。ところが売り相場っていうのは売ったら売りなんですよ。売ったら売りっていうとね、当然のことながらポジション膨らんじゃうじゃないかって、膨らむんですと。でポジション膨らんでも含み益が出てますからお金が足りなくなることはないんです。だから売り相場でちゃんと勝てるときは売ったら売りなんです。で売ったら売って次は何かってまた売りなんです。だからずっと売りなんです。でその代わり買い戻すときには全部バサッと買い戻す、全部買い戻す、
戻さない、
うん、ところが大半の人たちが間違えるのは、こんだけうまくいったんだからちょっとこんだけ売り持ち少し残しとこうかなと、そういうスケベ心を出すから負けるんです、うん、買い戻すときは全部買い戻してスクエアアップすると、うん、それが知らない人多いですよね。だから売り相場買い相場の戦い方実は違うんですよね。
買いなんかだと例えばこう、まあ、トレードラインサポート引いて、はい、ここにずっとそこのところにこう買いを仕掛けておいて、まあついたらバウンスした時に売り戻してみたいなところがあって、はい、構えて待ってたりとかしますけど、例えば売りなんかの場合にはまああれですよね、こうトレードラインを引いてそこで売りを待ってるってことはないですね、
はい、もうそれ無理ですよね、うん、もう売り相場の時はもうぶち込んでけと、自分で売ってけと、うん、差し値注文なんかしても間に合わないし、オーダーはダメですよね、うん、売り注文は叩けと、うん、
まあ、それはもう流れにこう無理やり乗っていけということ、
それしかないです、
ですよね、こう流れが来て自分をこう誘い出してくれるのを待つんじゃなくて、
ダメです、
もう
自分から突っ込んでいかなきゃダ
メ、流れてるものに飛び込んでいく、
そうです、
何回も何回も、っていう感じ。
だから売り相場って難しいんです、うん、だから買い相場は言ってみれば待って、例えば差し値注文をして、あ来たなと、あ買ったなと、次は売りだなって差し値注文して売ればいいわけだけど、売り相場は自分でこうマーケットを叩いていかなきゃいけないから、うん、飛び込んでいかなきゃいけないわけですね、うん、でその勇気がほとんどの人たちは持てないから売り相場の方が難しい、うん、で短期決戦ですからもう本当に時間的に自動的に短くなります。で値幅もでかいですから、そうすると売りの戦い方と買いの戦い方って違うんですよ、うん、ところが大半の人たちは例えばその売りの戦い方と買いの戦い方が違いますよっていうことを書いてる本ってめったにないですよね。
そういうのありますね、で特に株とかですね、まあ、そういうものからこう FX、まあ、商品なんかもそうかもしれないですけど始められた方が多くて、特に株なんかだと、まあまあ、ネイキッドセールス、
ま
あね、ありますけど、うん、まあ、そこまで行ってらっしゃる方あまりいらっしゃらないですよ、うんうん、基本的にはもう買って30年とか、うん、なんか中長期でやってらっしゃる方が多くて、うん、
はい、
それで、まあ、その資金で他のものを始めて、例えば買わ、FX するとかってことになってくるので、うんうん、
はい、
彼らにとっては売ってもいいんですよっていうのはっていう感じなん
で、ね、そうでしょうね、
新鮮なんですよね、うん、最初の段階では売ることによって例えばでももう戦略が 50% 倍になるとかっていうふうに考える人もいらっしゃるんですけど、私おっしゃるように言えば売りベタっていうのはありますね、
株と為替は違いますよとはっきり言いますけど、商品と為替も違いますよと、でも商品と株も違いますよと、同じはずないじゃないですか。それぞれ別のマーケットになってるのは 別だからですよ株と同じだったらじゃあ為替市場も株式市場の中に入れちゃえばいいわけであって、上場銘柄の一つにね外国為替レートを乗っけとけばいいわけであって、そういうふうにしないのはなぜかって言ったら株式市場と外国為替市場は違うんです。で同じだっていう人いるけどそれは嘘です。